耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第858回7月3日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。突然なんですが皆さん、コーヒーカップで飲み物を飲むという場面をちょっと想像してみてくださいね。コーヒーカップを手に取るという行為はね、非常にまあ単純でよくやる行為だと思うんですけども、よくよく考えるとですね、目の前にある様々なものの中からコーヒーカップを識別して、カップの像が網膜の一番敏感な場所に映るように目を動かして、そして実際にカップを手に取るために自分の体とカップの正確な位置関係を見極めて、カップに向かって手を伸ばし、そして初めてカップを掴むことができる。この一連の流れをですね、僕たちの脳はね、瞬時に判断してるわけです。まあそう考えるとね、脳ってすごいなーって思いませんか？これをね、ロボットにプログラムさせると、ものすごい莫大なね、プログラムになっちゃうんですよね。そう、このようにですね、まあ人間だけでなく、生物の脳っていうのは非常に不思議でね、未だに解明されてない部分も多いです。ですが今回はですね、脳科学に関するかなり新しい、そしてね、世紀の発見とも言えるようなね、大発見があった、そんな本をご紹介したいと思います。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は紀ノ国屋書店より出ております、ジャコモ・リゾラッティ、コラド・シニガリア著、柴田康史役、茂木健一郎監修、ミラーニューロンという本です。ニューロンというのは神経細胞のことです。まあ、テレビなんかでもよく出ますよね。情報処理と情報伝達に特化している細胞で、まあ、脳から出される命令をですね、実際にその行動を起こす体の部位に出力する細胞としてね、有名です。そして、ミラーニューロンということでね、ニューロンの前についているミラー、鏡のことなんですね。この2つが合わさったミラーニューロンというのはどういうものなのか。まずはですね、実際に行われたね、実験がありますので、これを説明しながら理解していただきたいと思います。では今から僕は科学者に扮しましょう。用意するのはトレー、そしてそれに乗った食べ物。今回はバナナチップスにでもしようか。そして実験者である私と被験者である一匹の猿、私の行動により猿の脳内のニューロンがどのように反応するのか測定するのだ。私は猿の目の前でトレーに乗ったバナナチップスをつまみ上げる。私の手がバナナチップスに近づき、つまみ上げようとする形を取った途端に猿のニューロンが発火し始め、発火は私の行動が終わるまで続く。次に被験者である猿が、私が先ほどしたのと同じようにトレーからバナナチップスをつまみ上げる。するとここからが重要なのだが、この場合のニューロンの発火も先ほど測定したニューロンの発火とほぼ同じパターンを示したのだ。そう、まるで鏡のように。はい、という実験だったんですけども、お分かりいただけましたでしょうか。猿自身が運動行為を行った時と、まあ、実験者が運動行為を行っているのを猿が見た時の両方で活性化するニューロンが見つかった。つまりですね、同じような脳の動きをしたんです。このニューロンこそがですね、ミラーニューロンで、最近発見されたんですね。例えば僕たちはですね、人の行動を見てそれを真似るという行為をですね、実は日常的に行っています。まあ、楽器を弾いたりスポーツをしたり、わかりやすいのはダンスですね。ダンスのレッスンは先生が踊る様子を見て自分たちも真似をします。これを習得するにあたってもですね、やっぱりミラーニューロンというのが重要な役割を占めているらしいんです。まあ、これがね、どれだけすごい発見かと言いますと、ある高名な研究者は、ミラーニューロンの発見は分子生物学における DNA の二重らせん構造の発見に相当すると述べるくらいの大発見なんだそうです。はい、というわけでこのミラーニューロンの発見、なぜそこまで大きなインパクトを与えたんでしょうか。この本の監修者であり、脳を生かす勉強法など、まあ、脳に関する様々な著書を発表している脳科学者の茂木健一郎先生がね、この本の解説で語っていますので、こちらちょっと読んでみましょう。科学者たちは長年にわたって人間の知性の起源がどこにあるのかについて考えてきた。未だに私たち人間がいかにしてこれほど発達した知能を獲得し文明を築くことができたのかは分かっていない。しかし、いずれにせよ人間の知性の根本には他者とのコミュニケーションという社会性があることだけは分かってきた。人間の脳と比較されることの多いコンピューターだが、知性という視点からは未だに脳の足元にも及ばない。ミラーニューロンの発見が注目を集めたのは、それが 人間の社会的知性の本質を理解する一つの手がかりになるのではないかと期待されたからである。自分の行為と他人の行為を鏡に映したように表現する神経細胞、このような細胞を中心とするミラーシステムがあることによって、他人の行動を自分の行動になぞらえることができ、それを通して他人の心を推定する。あと何十年後に振り返ってみれば、ミラーニューロンが心の謎を解明する上でのロゼッタストーンだったということがわかるかもしれない。はい、というわけで茂木さんの解説の一部抜粋だったんですけども、このようにですね、かなり注目されてるみたいですね。まあさっきのコーヒーカップの例もしっかり、簡単に見える動作でも複雑な要素が絡み合っている。しかしながら、まあ、茂木さんの言うようにですね、人の心を推定する、これってすっごい知性的で複雑な動作だと思うんです。まあ演劇で共感する、漫画の主人公に感情移入する、そういったね、脳のメカニズムというのがどうもこのミラーニューロンにあるのかもしれない、そういう期待が集まってるんですね。なのでね、もしこれが完全に解明されれば、感情を持ったロボットなんてのも出るかもしれませんね。というわけで、このミラーニューロンを解説していますこちらの本、この本の著者はですね、ミラーニューロンの発見者である世界的に有名な神経生理学者のお二人、パルマ大学の人間生理学教授、神経科学科長のジャコモ・リゾラッティと、ミラノ大学科学哲学准教授のコラド・シニガリア、このお二人の専門家です。まあ、この二人が書かれた本なのでね、もちろん専門用語もたくさん出てくるんですけども、まあ専門家以外の人でもですね、きちんと読み込めばね、理解できる一冊だと思います。まあ、なぜかというとですね、挙げられてる例がね、結構わかりやすいです。さっきのコーヒーカップの話もそうですし、まあ、人間やチンパンジーを使った具体的な実験、それに関する写真とか図というのがね、豊富に紹介されています。なのでね、まあ、本文の専門的な部分はさらっと読み流して、まあ、大体言ってることの大枠だけ掴むというのでもね、結構刺激的な一冊です。で、このミラーニューロンなんですけども、ミラーニューロンを解明することはですね、さっきも茂木さんがすごいと言ってましたけども、例えばより効率よく学ぶこととか、人間の行動の仕組みを理解した上で、より効果的なビジネス戦略を立てること、なんていうふうに応用が効いてくる分野なんです。なので今後の研究に非常に注目されています。で、そんな中ミラーニューロンに関してね、いろんな本が出てるんですけども、この本の売りはですね、ミラーニューロンの発見者が自ら書き下ろしている、本当この本だけなんですね。そういった意味でですね、ミラーニューロンだけじゃなく、脳というキーワードに興味がある人は、こちらの本を押さえておいた方がいいんじゃないでしょうか。まあ最近はね、茂木健一郎さんの著書にもね、非常に脳というキーワードがたくさん載ってまして、まあ能力アップとか勉強脳とか成功脳とか、あとゲームですけど脳トレとかね、まあ脳って今ブームなのでね、この脳ブームにね、ちょっと興味がある方は、ぜひ押さえておいてください。あと日経サイエンスとかニュートンとか、ああいう科学雑誌をね、購読している科学好きの方、もうそういう人はですね、本棚に置いといて間違いない一冊だと思います。今後の脳科学の上でのね、古典となりうる本、まあぜひね、こちらの本で、人体の不思議、その最先端を実感してみてください。では最後になりますが、矢島のドッグイヤー。はい、というわけでね、矢島が独断と偏見で皆さんにおすすめのページをご紹介するこちらのコーナー、ドッグイヤーというのはですね、本のページをペットを追ってしおり代わりにすることなんですけども、今回の本ね、なかなかいい紙使ってるんでね、折り曲げるのもったいない気がしますけども、まあガンガン折っちゃいましょう。では最初のドッグイヤーはこちら。目で見ること、体を動かすこと、この二つは別々のように思えますけども、実は脳波を測定すると密接な関係があることが分かりました。図表で一発で分かります。43ページ。他人の行動を真似することにより活性化してきたミラーニューロン、これはですね、やっぱり心のメカニズムを解明する上で必要なんですけども、分かりやすい例、内的な運動表象というのがですね、112ページの最後の表から114ページにかけて書いてあります。すごい分かりやすい、バイオリンの教師が生徒さんにバイオリンをこうやって弾くんだよってやった後、生徒さんがそれをやるというお話が載っています。非常に興味深いので読んでみてください。もう一回言いますけども、112ページ最後の表から114ページです。で、最後のドッグイヤーはですね、これは非常に簡単で分かりやすいです。茂木健一郎さんの解説は210ページから始まります。といったところでドッグイヤーのコーナーでした。では書籍情報です。ミラーニューロン、ジャコモ・リゾラッティ、コラド・シニガリア著、柴田康史役、茂木健一郎監修、紀ノ国屋書店より税込み2415円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあミラーニューロンというね世紀の大発見だったようなんですけども、まあ僕がねこうやってガンガンおすすめしてもですね、やっぱり僕はその脳科学者ではないので、ちょっと説得力ないかなと思って人の話なんですけども、まずですね茂木健一郎さんはもう大絶賛ですね。監修者もやってますからね。あと身近なところではですね、脳が良くなる耳勉強法を書いた僕のね知り合いの上田くん、すっごいこの本注目してました。やばいんじゃないかこれはと言ってましたね。あとはですね、進化しすぎた脳の著者である池谷裕二さんという方がですねこの本に推薦文寄せてましてですね、言うにはですね結構その脳科学の中でももうケンケンガクガクの議論があって、いやこれはすごい発見だ、いやお前拡大評価しすぎじゃないかみたいな、いろんなね意見が飛び交っているらしいです。まあというわけでね、専門家も大注目のミラーニューロン、これを機会にですね知ってみてください、といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。では続きましてはオーディオブックのご紹介です。
はいどうも、オーディオブックの紹介にやってまいりました石橋優です、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回はですね、お子さんをお持ちの、
はい、
まあ、親御さんにはぜひ聞いていただきたいオーディオブックなんですけれども、
はい、
まあもうタイトルからいきましょうか、はい、こちらです。
子供は話し方で9割変わる。はい、
はい、
こちらの本なんですけどね、
はい、
まあ、親と子のコミュニケーションという感じで、まあ、全体的に構成されております。
そうですね。
で、さっきバスさんも言ってましたけどね、このね、はい、ラジオを聞いてる人って結構男性の方多いみたいなんですね、
はいはいはい、
で男親の人多いと思うんですけども、はい、皆さん子供さん皆さん子供とねコミュニケーション取ってますでしょうか。
はい、
ね、結構これって難しいんですよね。
やっぱり自分の父親を想定してみても、なんか褒められたとか会話をすごくしたっていう経験って実はあまりない気がするんですよね、
う
ん、
そういう方多いと思います。
はい、
でね、この本はですね、まあ、基本的にはその1章2章3章4章とですね、子供にこんなことを言ったらいいとかこんなことを言っちゃいけないとか、
はい、
こういうことは言わせるべきとかっていうのは書いてあるんですけども、
そうです、ね、
僕が共感したのは挨拶、
はいはいはいはい、
挨拶次第で子供の人生は変わる。もうその通りだと思いました。
はい、これはあると思います、
ね、帰ってきてただいまって、どんなに疲れてもどんなに不機嫌でもただいまっていう子供はいい子供ですよ。
ですね。あともうありがとうとごめんなさいは鉄板ですよね。
鉄板ですね、
はい、
さっきバスさんにバイト時代の話聞きましたけど、
はいはいはい、
バイトした時に子供がありがとうっていうだけでいい子やな
って思えるんですよね。
そうそうそう、まあ、そういうのがね後々の人間形成に役立ってくるという話もね書かれておりまして、
はい、
まあ、お子さんをお持ちの親御さんにはぜひね聞いていただきたいオーディオブックです。
です。
そんなオーディオブックですが、オーディオブックボーダルサイトフィービーで配信しておりまして、言い方としてはですね、FEBE とアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してください。
はい、まあ子供が健やかに育つようにフィービーも応援したいと思います。
ねえ、願ってますよ。
本当に願ってますね。といったところで、お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と
石橋優でした。
子供欲しいな。